耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第679回12月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんが今の日本で不安に思っていることというのはありますでしょうか。まあね、金融危機なんかは、まあ、比較的に、ね、最近流行りの問題ですけども、まあお子さんのいる方でしたら教育問題が気になる。またね、今の日本政府とか官僚のあり方に不満を持っているなんて方もいると思います。またですね、グローバルな視点では地球温暖化という問題があったりしますけども、そうですね、僕はどちらかというとですね、今気になっている問題は、労働者派遣法とね、ワーキングプアの問題なんてのが気になってますね。でですね、こういった日本の問題に対して、まあ結構ね、ジャーナリストの方とかですね、いわゆる言論界と言われるね、業界の人たちが、いろいろこの議論を重ねていますけども、今回はその言論界でですね、ひときわ存在感を放つあの人の本をご紹介したいと思います。今回ご紹介する本は、講談社より出ております、田原総一郎著、再生日本という本です。ね、田原総一郎さん、ものすごい存在感なんですけども、一体どんな本なのか、では紹介してまいりましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。こちらの本、再生日本の著者田原総一郎さんはですね、フリーのジャーナリストとして、テレビ朝日系朝まで生テレビサンデープロジェクトにレギュラー出演されている方です。日本が抱える問題を熟知したね、田原さんによる著書、その内容をね、簡単にご紹介していきましょう。第1章、環境問題。この章ではアルゴアの提唱する地球温暖化は真実なのか、また京都議定書により制定された CO2 を2050年までに 50% 削減という目標は実現可能なのかといったですね、環境問題に対する疑問をですね、田原さんが、まあ、独自にね、調べまして、それを紹介している章です。第2章、教育問題。こちらの章はゆとり教育が発端と考えられている学力の低下をまず扱いまして、まあ、しかしながら総合学習の時間をうまく使えば教育は再び活性化するだろうというですね、まあ、様々な成功例をもとに教育改革のヒントを提示しています。第3章、金融危機とサブプライム問題。住宅神話を信じた被害者が続出したサブプライムローン、またリーマンブラザーズの経営破綻などなど、まあ、世界的な、ね、金融危機に翻弄される日本経済、その将来を模索している章です。第4章、官僚問題。宙に浮いた年金、天下り問題、後期高齢者制度などなど、まあ、あとですね、国の借金がね、増えていますよね。まあ、新刊ラジオでもたびたび取り上げるこの問題についてですね、田原総一郎さんが、この官僚政治家たちに直接取材して、問題の本質に迫っています。というわけで、再生日本のね、内容を簡単に流しましたけども、大きくこの4章で構成されています。で、田原総一郎さんといえばですね、僕は朝まで生テレビの司会者としての姿がすごい印象に残ってるんですけども、ね、先に誤解なきを言わせていただきますと、僕、田原総一郎さんあんま好きじゃなかったんです。朝まで生テレビのね、司会の仕方というのがですね、結構強引に見えるので、僕はね、なんでこのおじさんはこんなに自分の意見通そうとするのかなとね、まあ、イライラしながら見てた記憶があるんですけども、この本をね、読むにあたって、田原総一郎さん改めて調べてみてですね、きちんと自分の意見を持っている方なんだなと思いました。さて、話が逸れてしまいましたけども、じゃあ、新刊ラジオではですね、今回こちらの本、第1章、環境問題をさらに詳しく紹介していく方向でいこうと思います。ちょっとね、話題なんですけど、皆さん、不都合な真実という映画を見たことがあるでしょうか。不都合な真実というのはですね、アメリカ大統領候補にもなった民主党の政治家、アルゴアによるドキュメンタリー映画で、地球温暖化の危機を訴える内容となっています。ゴアさんはですね、この環境問題への取り組みが評価されて、2007年にノーベル平和賞も受賞しているんですが、そんな、ゴアさんの提唱する地球温暖化の問題、実はですね、真実ではないという説があることを皆さんご存知でしょうか。地球温暖化についてですね、人によってはですね、まあ、北極や南極の氷が溶けて、海水の水位が上がって世界が水没しちゃうんでしょというね、イメージを持っている人がいるかもしれません。ですがですね、これが全くの間違いだと考える学者さんもいるんですね。では第1章、環境問題から、一部分をお聞きください。
私は IT からバイオ、環境問題まで自分自身が弱い部分について疑問が生じると、いつも東京大学工学部の名誉教授である月尾義雄に問うことにしている。月尾は驚くべき広い範囲の事情に精通し、しかも学会語ではなく平易な言葉で解説してくれる学者だからである。月尾は 確かに今や地球温暖化によって東京やニューヨーク、上海などが水没し、文明が人類を破滅に向かってちょっとつ猛進させているという説もあると語った。そして前者の考え方をビジュアル化した映画として2007年1月に日本でも封切られたアメリカ元大統領候補アルゴア主演の不都合な真実を見ることを勧めた。映画は今起こっている温暖化の大部分は人間が引き起こしているのであり、私たちが直ちに行動を取らない限り地球という私たちの故郷にとって取り返しのつかない結果をもたらしてしまうという内容であったが、講演は何年もかけて世界各地の環境破壊の現場を取材し、さらに説得力を持つように練り上げられたものだった。私は映画不都合な真実の捉え方を専門家に問うために東京工業大学大学院教授の丸山茂典に会った。丸山は地球温暖化罪悪論、 CO2 元凶論が怒涛のように流れている時代に公然と異論を打ち出している人物である。私自身が映画の迫力に圧倒されゴア信者になりそうであったので、あえて異論を唱えている人物を選んで話を聞いて冷静になりたかったからだ。丸山に早速ゴアの映画についての感想を求めた。
あれはただのアメリカ民主党のプロパガンダです。
だけど世界各地の万年雪や氷河が急速に溶けている、北極や南極、グリーンランドの氷がどんどん溶け出しているというのは紛れもない現実なのではないですか。
不都合な真実のシナリオ、そして衝撃映像を並べた構成は一応観客を納得させる理屈付けにはなっている。しかし根源的には嘘なのです。
嘘という強烈な断定に私は一瞬言葉を失った。
地球が温暖化しているのは事実ですよ。しかし実は今太陽の活動度がとっても高まっていて最大に達しているのです。それが地球温暖化の原因なのか、それとも CO2 増加に原因があるのか、学会でも捉え方が割れているのです。
そして丸山は温暖化で大変だと言っている論者たちは産業革命以前の大気中の CO2 濃度から比べて大幅に上がったと大騒ぎしているが、実際は CO2 濃度が100万分の101増加しただけであると述べた。そして上がった気温というのはわずか 0.5 度に過ぎないし、 CO2 問題など全くなかった氷河期、間氷期にはプラスマイナス4度程度ブレているのだと指摘した。
以上第1章環境問題の一部を取り上げました。ちなみにね、今回のディレクターがですね、劇場で不都合な真実を見たって言ったんですけども、この本を読んでですね、あ、そういえばそのゴアの発言にちょっとなんか違和感があるかもなーなんて言っておりました。まあ実際ですね、違った視点で物事を見るということをね、なかなかするきっかけがないので、そういう意味ではですね、環境問題に対して考えるいいきっかけになったんだと思います。でね、ラジオでは紹介しきれなかったんですけども、本の中ではですね、グラフを用いてね、まあ、より説得力のあるこの地球温暖化への反論がされています。またね、それ以外の章もね、やっぱりその日本のホットな話題とかですね、田原さんが問題と思っているところについてですね、まあ、絶望すると切り込んでいますので、まあ、皆さんがいろいろ考えるきっかけになるんじゃないでしょうか。まあ、田原さんのね、ファンの方もね、田原さんのファンじゃない方もですね、まあ一度ちょっと目を通してもらいたいなと思う本でした。まあ将来ね、誰もが元気で生きがいを持てる社会にするために、今の日本はどう変わるべきかということを考えていくことね、間違いないと思いますので、その田原さんがね、この目と耳と足を使ってね、各界の専門家に取材してきた内容をですね、ぜひぜひ見てみてください。またですね、この本のエピローグでちょっと興味深かったんですけども、アメリカ次期大統領に決まったバラク・オバマがアメリカをチェンジすることへの期待も寄せています。まあこれはね、僕も期待してるんですけど、どうなるんでしょうか。日本というシステムを熟知したジャーナリストが提案する日本生き残りのためのロードマップといった感じの本です。ぜひお手に取ってみてください。では書籍情報です。再生日本、田原総一郎著、講談社より税込み1680円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。コメンテーターの方とかね、ジャーナリストの方、またですね、田原さんのようにその言論番組の司会をされている方というのはですね、やっぱり自分の意見をしっかり持っていて、人によってはね結構強い意見、まあ、その乱暴に思えることもあるかもしれません。僕もですね、一応こうやって新刊ラジオでね本を皆さんに紹介してですね、自分で強い意見を持つべきなのか、それとも少し抑えるべきなのかって考えるところがあるんですけども、まあ、田原さんはですね、僕がその恐れていたね、全力でその問題に対して突っ込むという姿勢を持っているので、まあ、この本を読んでね大変刺激になりました。というわけでですね、こちらの本で、まあ、田原総一郎さんは日本をどう変えていった方がいいと主張しているのか、その片鱗を掴んでみてください。はい、というわけで、あのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、今日ですね紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
トヨタ式世界を制した問題解決力、これが思考行動成功の最強方程式。
すごいタイトルですね。
すごいですね。若松さんですから、あれですね、はい、トヨタの本で、はい、結構トヨタの本書かれてる方なんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、トヨタ式、まあ、言わずもがななんですけども、はい、今回ですね、このね、宣伝するにあたって、トヨタ式知らない人もいるんじゃないかと。
は
い、
実は、僕もあんまり詳しくないんですよね。
なるほど、なるほど。トヨタ生産方式とかですね、まあ、看板方式なんても言われますけども、はい、トヨタのね、生産方式というのは、海外でもすごい評価が高いんですね。
ほうほうほう。
まあ、有名なのが改善という言葉。
はい。
日本人だったら当たり前に使う日本語ですけども、はい、この改善という言葉をトヨタがよく使ってたので、はい、なんと今世界で通じるようになりました。
お、共通語。
そう、共通語なんですよ。僕の知り合いがですね、フィリピンにちょっと出向した時にですね、
はい、
日本人2人ほど出向したんですけど、はい、書類の整理をしてて、
はい、
まあ、大量に書類の整理があってみんな机の上でやったんですけども、
はい、
まあ、その人がですね、もうちょっと机の上じゃスペースされないから、はい、階段の段差利用してやろうかと。
あ、なるほど。
で、こう書類整理をパパパパパパってやったら、はい、フィリピンの同僚が、おお、改善改善。
おお、すごいですね。
そう、まあ、フィリピンの人も結構なんか、いろいろなんか勉強してるんだなと思いましたけど。
はいはいはいはい。
まあ、日本人の改善と、トヨタの改善といえば、まあ、有名なわけですね。
はい。
まあ、他にもジャストインタイムとかあるんですけども、まあ、この本はとりわけですね、改善について、まあ、詳しく語っております。
はい。
で、もともとがね、新書なのでね、オーディオブックでも聞きやすいかと思いますので、
はい、
まあ、数やるトヨタの本の中ですね、まあ、今のところとオーディオブックになってて、さらに新書で読みやすいのはこちらだと思いますので、
はい、
ぜひぜひ読んでみてください。
はい、ではそんなフィービーへの生き方をいきましょうか。
はい、そんなフィービーへの生き方は、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
フィービーと
カタカナで検索していただくかしましてですね、ブックマークしてもらって、登録してもらってね、
ダウンロードしてもらって、
そうするとね嬉しかったりするんですけどもね。
ですよね。
ちなみにダウンロードしてもトヨタの車は当たりません。
はい、残念ながら。
はい、といったところでございまして、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。